夏目漱石作、坊ちゃん。11。あくる日、目が覚めてみると、体中痛くてたまらない。久しく喧嘩をしつけなかったから、こんなに答えるんだろう。これじゃあんまり自慢もできないと、床の中で考えていると、ばあさんが四国新聞を持ってきて、枕元へ置いてくれた。実は、新聞を見るのも大義なんだが、男がこれ式のことにへこたれてしようがあるものかと無理に腹ばいになって寝ながら2ページを開けてみると驚いた。昨日の喧嘩がちゃんと出ている。喧嘩の出ているのは驚かないのだが、中学の教師堀田坊と、近頃東京から赴任した生意気なる坊とが純良なる生徒を思想してこの騒動を喚起せるのみならず、両人は現場にあって生徒を指揮したる上、みだりに師範生に向かって暴行を欲しいままにしたりと書いて、次にこんな意見が付記してある。本県の中学は、席次より善良温順の気風をもって、全国の羨望をするところなりしが、軽薄なる二樹士のために、我が校の特権を毀損せられて、この不面目を前史に受けたる以上は、御人は憤然として立って、その責任を問わざるを得ず。御人は信ず。御人が手を下す前に、当局者は相当の処分をこの無頼漢の上に加えて、彼らをして再び教育界に足を入るる余地なからしむることを。そうして一時ごとにみんな黒点を加えて、お灸を据えたつもりでいる。俺は床の中で、クソでも食らえと言いながら、むっくり飛び起きた。不思議なことに、今まで体の節々が非常に痛かったのが、飛び起きると同時に、忘れたように軽くなった。俺は新聞を丸めて庭へ投げつけたが、それでもまだ気に入らなかったから、わざわざ高架へ持って行って捨ててきた。新聞なんてむやみな嘘をつくもんだ。世の中に何が一番ホラを吹くと言って、新聞ほどのホラ吹きはあるまい。俺の言って叱るべきことをみんな向こうで並べて嫌がる。それに近頃東京から赴任した生意気な坊とはなんだ。天下に坊という名前の人があるか。考えてみろ。これでも劣気とした姓もあり名もあるんだ。経図が見たけりゃ、ただの饅頭以来の先祖を一人残らず拝ましてやら。顔を洗ったらほっぺたが急に痛くなってきた。ばあさんに鏡を貸せと言ったら、今朝の新聞をお見たかなもしと聞く。読んで高架へ捨ててきた、欲しけりゃ拾って来いと言ったら、驚いて引き下がった。鏡で顔を見ると、昨日と同じように傷がついている。これでも大事な顔だ。顔へ傷までつけられた上、生意気なる坊などと、坊呼ばわりをされればたくさんだ。今日の新聞にへきへきして、学校を休んだなどと言われちゃ、一生の直れだから、飯を食って胃の一号に出頭した。出てくる奴も出てくる奴も、俺の顔を見て笑っている。何がおかしいんだ。貴様たちにこしらえてもらった顔じゃあるまいし。そのうち、野田が出てきて、いやー昨日はお手柄で、名誉のご負傷でげすかと、送別会の時に殴った偏方と心得たのか、嫌に冷やかしたから、余計なことを言わずに、絵筆でも舐めていろと言ってやった。すると、こりゃ恐れ入りやした。しかしさぞ追いたいことでげしょうと言うから、痛かろうが痛くなかろうが俺の面だ。貴様の世話になるもんかと怒鳴りつけてやったら、向こう側の自席へついて、やっぱり俺の顔を見て、隣の歴史の教師と何か内緒話をして笑っている。それから山嵐が出頭した。山嵐の鼻に至っては、紫色に膨張して、掘ったら中から海が出そうに見える。うぬぼれのせいか、俺の顔よりよっぽど手ひどくやられている。俺と山嵐は机を並べて隣同士の近しい中で、おまけにその机が部屋の戸口から真正面にあるんだから運が悪い。妙な顔が二つ固まっている。 他の奴は退屈にさえなると、きっとこっちばかり見る。とんだことでと口で言うが、心の内ではこのバカがと思ってるに相違ない。それでなければ、ああいう風に囁き合っては、くすくす笑うわけがない。教場へ出ると、生徒は拍手を持って迎えた。先生万歳というものが二三人あった。景気がいいんだか、馬鹿にされてるんだかわからない。俺と山嵐がこんなに注意の焦点となってる中に、赤シャツばかりは平常の通りそばへ来て、どうもとんだ災難でした。僕は君らに対してお気の毒でなりません。新聞の記事は校長とも相談して正誤を申し込む手続きにしておいたから心配しなくてもいい。僕の弟が堀田君を誘いに行ったからこんなことが起こったので、僕は実に申し訳がない。それでこの件についてはあくまで尽力するつもりだからどうかあしからずなどと、半分謝罪的な言葉を並べている。校長は三時間目に校長室から出てきて、困ったことを新聞が書き出しましたね。難しくならなければいいがと、多少心配そうに見えた。俺には心配なんかない。先で免職をするなら、免職される前に辞表を出してしまうだけだ。しかし、自分が悪くないのにこっちから身を引くのは、ほら吹きの新聞屋をますます増長させるわけだから、新聞屋を正誤させて、俺が意地にも務めるのが順当だと考えた。帰りがけに新聞屋に談判に行こうと思ったが、学校から取り消しの手続きはしたと言うから、やめた。俺と山嵐は、校長と教頭に時間の合間を見計らって、嘘のないところを一応説明した。校長と教頭は、そうだろう。新聞屋が学校に恨みを抱いて、あんな記事をことさら掲げたんだろうと論断した。赤シャツは、俺らの行為を弁解しながら、控え所を一人ごとに回って歩いていた。ことに、自分の弟が山嵐を誘い出したのを、自分の過失であるかのごとく吹聴していた。みんなは全く新聞屋が悪い。けしからん。りょうくんは実に災難だと言った。帰りがけに山嵐は、君、赤シャツは臭いぜ。用心しないとやられるぜと注意した。どうせ臭いんだ。今日から臭くなったんじゃなかろうと言うと、君、まだ気がつかないのか？昨日わざわざ僕らを誘い出して喧嘩の中で巻き込んだのは策だぜ。と教えてくれた。なるほど、そこまでは気がつかなかった。山嵐は粗暴なようだが、俺より知恵のある男だと感心した。ああやって喧嘩をさせておいて、すぐ後から新聞屋へ手を回してあんな記事を書かせたんだ。実に乾物だ。新聞までも赤シャツか？そいつは驚いた。しかし、新聞が赤シャツの言うことをそうたやすく聞くかね。聞かなくたって新聞屋に友達がいりゃわけはないさ。友達がいるのかい？いなくてもわけないさ。嘘をついて事実これこれだと話しゃすぐ書くさ。ひどいもんだな。本当に赤シャツの策なら僕らこの事件で免職になるかもしれないね。悪くするとやられるかもしれない。そんなら、俺は明日辞表を出してすぐ東京へ帰っちまう。こんな過当なところに頼んだっているのは嫌だ。君が辞表を出したって、赤シャツは困らない。
それもそうだな。どうしたら困るだろう。
あんな乾物のやることは、何でも証拠の上がらないようにと工夫するんだから、反駁するのは難しいね。
厄介だな。
それじゃあ濡れ着を着るんだね。
面白くもない。天と是か非かだ。
まあもう二三日様子を見ようじゃないか。それでいよいよとなったら湯の町で取って押さえるより仕方がないだろう。
喧嘩事件は喧嘩事件としてか。
そうさ、こっちはこっちで向こうの急所を押さえるのさ。
それもよかろう。
俺は策略が下手なんだから、 万事よろしく頼む。いざとなれば何でもする。俺と山嵐はこれで別れた。赤シャツが果たして山嵐の推察通りをやったのなら、実にひどいやつだ。到底知恵比べで勝てるやつではない。どうしても腕力でなくっちゃダメだ。なるほど。世界に戦争は絶えないわけだ。個人でもトドのつまりは腕力だ。あくる日、新聞の来るのを待ちかねて、開いてみると、正午どころか取り消しも見えない。学校へ行ってタヌキに催促すると、明日ぐらい出すでしょうという。明日になって、六号活字で小さく取り消しが出た。しかし、新聞屋の方で正午は無論しておらない。また校長に談判すると、あれより手続きのしようはないのだという答えだ。校長なんてタヌキのような顔をして、嫌にフロックバってるが、存外無勢力なものだ。虚偽の記事を掲げた田舎新聞一つ、謝らせることができない。あんまり腹が立ったから、それじゃあ私が一人で行って、主筆に談判すると言ったら、それはいかん。君が談判すれば、また悪口を書かれるばかりだ。つまり、新聞屋に書かれたことは嘘にせよ、本当にせよ、つまりどうすることもできないものだ。諦めるより他に仕方がないと、坊主の説教じみた説諭を加えた。新聞がそんなものなら、一日も早くぶっ潰してしまった方が我々の利益だろう。新聞に書かれるとすっぽんに食いつかれるとが、似たり寄ったりだとは、今日ただいま、タヌキの説明によって初めて承知つかまつった。それから三日ばかりして、ある日の午後、山嵐が憤然とやってきて、いよいよ時期が来た。俺は例の計画を断行するつもりだと言うから、そうか、それじゃ俺もやろうと、即座に一味徒党に加盟した。ところが山嵐が、君はよす方がよかろうと首を傾けた。なぜと聞くと、君は校長に呼ばれて辞表を出せと言われたかと尋ねるから、いや言われない、君はと聞き返すと、今日校長室で、誠に気の毒だけれども、事情やむを得んから処決してくれと言われたとのことだ。そんな裁判はないぜ。タヌキは大方腹包みを叩きすぎて、胃の位置が転倒したんだ。君と俺は一緒に祝勝会へ出てさ、一緒に高知のピカピカ踊りを見てさ、一緒に喧嘩を止めに入ったんじゃないか。辞表を出せと言うなら、公平に両方へ出せと言うがいい。なんで田舎の学校はそう理屈がわからないんだろう。じれったいな。それが赤シャツの差し金だよ。俺と赤シャツとは今までの行きがかり上、到底両立しない人間だが、君の方は今の通り置いても害にならないと思ってるんだ。俺だって赤シャツと両立するものが害にならないと思うなんて生意気だ。君はあまり単純すぎるから、置いたってどうでもごまかされると考えてるのさ。なお悪いや。誰が両立してやるものか。それに、先だって古賀が去ってから、まだ後任が事故のために到着しないだろう。その上に、君と僕を同時に追い出しちゃ、生徒の時間に空きができて、授業に差し支えるからな。それじゃあ、俺を、愛のくさびに一席伺わせる気なんだな。かんちきしょう。誰がその手に乗るものか。あくる日、俺は学校へ出て校長室へ入って、談判を始めた。なんで、私に辞表を出せと言わないんですか？タヌキはあっけに取られている。堀田には出せ、私には出さないでいいという方がありますか？それは、学校の方の都合で。その都合が間違ってはさ、私が出さなくて済むなら、堀田だって出す必要はないでしょう。その辺は、説明ができかねますが、堀田君は去られてもやむを得んのですが、あなたは辞表をお出しになる必要を認めませんから。なるほど、タヌキだ。要領を得ないことばかり並べて、しかも落ち着き払ってる。 俺はしょうがないから。それじゃあ、私も辞表を出しましょう。堀田君一人辞職させて、私が暗官としてとどまっていられると思っていらっしゃるかもしれないが、私にはそんな不人情なことはできません。
それは困る。堀田も去り、あなたも去ったら、学校の数学の授業がまるでできなくなってしまうから。
できなくなっても私の知ったことじゃありません。
君、そうわがままを言うものじゃない。
少しは学校の事情も察してくれなくちゃ困る。それに、来てから一月経つか経たないのに辞職したというと、君の将来の履歴に関係するから、その辺も少しは考えたらいいでしょう。履歴なんか構うものですか。履歴より義理が大切です。
そりゃあごもっとも。君の言うところはいちいちごもっともだが、私の言う方も少しは察してください。
君がぜひ辞職すると言うなら辞職されてもいいから、代わりのあるまでどうかやってもらいたい。とにかく、うちでもう一遍考え直してみてください。
考え直すって直しようのない明明白々たる理由だが、タヌキが青くなったり赤くなったりしてかわいそうになったから、ひとまず考え直すこととして引き下がった。
赤シャツには口も聞かなかった。どうせやっつけるなら固めてうんとやっつける方がいい。
山嵐にタヌキと談判した模様を話したら、大方そんなことだろうと思った。辞表のことは、いざとなるまでそのままにしておいても差し支えあるまいとの話だったから、山嵐の言う通りにした。どうも山嵐の方が俺よりも利口らしいから、万事山嵐の忠告に従うことにした。
山嵐はいよいよ辞表を出して、職員一同に告別の挨拶をして、浜の港屋まで下がったが、人に知れないように引き返して、湯の町のマス屋の表二階へ潜んで、障子へ穴を開けて覗き出した。
これを知ってる者は俺ばかりだろう。
赤シャツが忍んでくればどうせ夜だ。しかも宵の口は生徒やその他の目があるから、少なくとも九時過ぎに決まってる。最初の二晩は、俺も十一時頃まで張り番をしたが、赤シャツの影も見えない。三日目には九時から十時半まで覗いたが、やはりダメだ。ダメを踏んで夜中に下宿へ帰るほど馬鹿げたことはない。四五日すると、うちのばあさんが少々心配を始めて、奥さんの終わりるのに、夜遊びはおやめたがええぞなもしと忠告した。
そんな夜遊びとは夜遊びは違う。
こっちのは天に代わって中陸を加える夜遊びだ。とは言うものの、一週間も通って少しも弦が見えないと嫌になるもんだ。俺はせっかちな性分だから、熱心になると徹夜でもして仕事をするが、その代わり何によらず、長持ちのした試しがない。いかに天中島でも飽きることに変わりはない。6日目には少々嫌になって、7日目にはもう休もうかと思った。そこへ行くと山嵐は頑固なものだ。酔いから12時過ぎまでは目を障子へつけて、角屋の丸ぼやのガス灯の下をにらめっきりである。俺が行くと、今日は何人客があって、泊まりが何人、女が何人と、いろいろな統計を示すのには驚いた。どうも来ないようじゃないかというと、確かに来るはずなが、と時々腕組みをしてため息をつく。かわいそうに。もし赤シャツがここへ一度来てくれなければ、山嵐は生涯天中を加えることはできないのである。8日目には、7時頃から下宿を出て、まずゆるりと湯に入って、それから町で鶏卵をやっつかった。これは下宿のばあさんの芋攻めに応ずる策である。その卵を4つずつ、左右のたもとへ入れて、例の赤手ぬぐいを肩へ乗せて、懐で押しながら、マス屋のはしご段を登って、山嵐の座敷の障子を開けると、
おい、有望有望といだてんのような顔は、
急に活気を呈した。夕べまでは少しふさぎの気味で、旗で見ている俺さえ陰気臭いと思ったくらいだが、この顔色を見たら、俺も急に嬉しくなって、何も聞かない先から愉快愉快と言った。今晩、七時半ごろ、あの小鈴という芸者が角屋へ入った。赤シャツと一緒か？
いや、
それじゃダメだ。芸者は二人連れだが、どうも有望らしい。
どうして？
どうしてって、ああいうずるい奴だから芸者を先へよこして、後から忍んでくるかもしれない。
そうかもしれない。もう九時だろ。
今、九時十二分ばかりだ。当日の間からニッケル製の時計を出して見ながら言ったが、
おい、ランプを消せ。障子二つ、坊主頭が映ってはおかしい。狐はすぐ疑るから。
俺は、一貫張りの机の上にあった置きランプをふっと吹き消した。星明かりで障子だけは少々明るい。月はまだ出ていない。俺と山嵐は一生懸命に障子へ顔をつけて息を凝らしている。チーンと九時半の柱時計が鳴った。
おい、来るだろうかな。今夜来なければ僕はもう嫌だぜ。
俺は、銭の続く限りやるんだ。
銭っていくらあるんだい？
今日まで8日分、5円60銭払った。いつ飛び出しても都合のいいように毎晩勘定するんだ。
そりゃ手回しがいい。
宿屋で驚いてるだろう。宿屋はいいが気が離せないから困る。
その代わり昼寝するだろう。
昼寝はするが、外出ができないんで窮屈でたまらない。天柱も骨が折れるな。これで天網開会祖にして漏らしちまったり何かしちゃつまらないぜ。
なあに、今夜はきっと来るよ。おい、見ろ見ろと小声になったから俺は思わずドキリとした。
黒い帽子をいただいた男が角屋のガス灯を下から見上げたまま暗い方へ通り過ぎた。
違っている。おやおやと思った。
そのうち帳場の時計が遠慮もなく十時を打った。
今夜もとうとうダメらしい。
世間はだいぶ静かになった。遊郭で鳴らす太鼓が手に取るように聞こえる。月が湯の山の後ろからのっと顔を出した。往来は明るい。すると、下の方から人声が聞こえ出した。窓から首を出すわけにはいかないから、姿を突き止めることはできないが、だんだん近づいてくる模様だ。カランカランと駒桁を引きずる音がする。目を斜めにすると、やっと二人の影帽子が見えるくらいに近づいた。
もう大丈夫ですね。邪魔者は追っ払ったから。
まさしく野田の声である。強がるばかりで策がないからしょうがない。
これは赤シャツだ。
あの男もベラン名に似ていますね。あのベラン名と来たら、勇み肌の坊ちゃんだから愛嬌がありますよ。増給が嫌だの、辞表が出したいのって、ありゃどうしても神経に異常があるに相違ない。
俺は窓を開けて2階から飛び降りて思うさま打ちのめしてやろうと思ったが、やっとのことで辛抱した。
二人はハハハハと笑いながらガス灯の下をくぐって角屋の中へ入った。
おいおい、来たぜ。とうとう来た。
これでようやく安心した。野田の畜生、俺のことを勇み屋だな坊ちゃんだと抜かしやがった。
邪魔者というのは俺のことだぜ、失敬千万な。
俺と山嵐は二人の帰路を擁撃しなければならない。
しかし二人はいつ出てくるか見当がつかない。
山嵐は下へ行って、今夜ことによると夜中に用事があって出るかもしれないから、出られるようにしておいてくれと頼んできた。 今思うとよく宿の者が承知したものだ。大抵なら泥棒と間違えられるところだ。赤シャツの来るのを待ち受けたのは辛かったが、出てくるのをじっとして待ってるのはなお辛い。寝るわけにはいかないし、始終障子の隙から睨めているのも辛いし、どうもこうも心が落ち着かなくって、これほど難儀な思いをしたことは未だにない。いっそのこと角屋へ踏み込んで、現場を取って抑えようと発議したが、山嵐は一言にして、俺の申し出を退けた。自分どもが今自分飛び込んだって、乱暴者だと言って、途中で遮られる。訳を話して面会を求めれば、いないと逃げるか、別室へ案内をする。不用意のところへ踏み込めると仮定したところで、何重とある座敷のどこにいるかわかるものではない。退屈でも出るのを待つより他に策はないと言うから、ようやくのことでとうとう朝の5時まで我慢した。角屋から出る二人の影を見るや否や、俺と山嵐はすぐ後をつけた。一番汽車はまだないから、二人とも城下まで歩かなければならない。湯の町を外れると一丁ばかりの杉並木があって、左右は田んぼになる。それを通り越すと、ここかしこにわらぶきがあって、畑の中を一筋に城下まで通る土手へ出る。町さえ外れれば、どこで追いついても構わないが、なるべくなら人家のない杉並木で連まえてやろうと、見え隠れについてきた。町を外れると、急に駆け足の姿勢で、早手のように後ろから追いついた。何が来たのかと驚いて振り向く奴を、待てーと言って肩に手をかけた。野田は狼狽の気味で、逃げ出そうという景色だったから、俺が前へ回って行く手を塞いでしまった。教頭の職を持ってる者が、なんで角屋へ行って止まった、と山嵐はすぐなじりかけた。教頭は角屋へ止まって悪いという規則がありますか？と赤シャツは依然として丁寧な言葉を使ってる。顔の色は少々青い。取締り上不都合だから、蕎麦屋や団子屋へさえ入っていかんというくらい緊張な人が、なぜ芸者と一緒に宿へ泊まり込んだ。野田は隙を見ては逃げ出そうとするから、俺はすぐ前に立ち塞がって、ベラン名の坊ちゃんとはなんだと怒鳴りつけたら、いえ、君のことを言ったんじゃないんです。全くないんですと鉄面皮に言い訳がましいことを抜かした。俺は、この時気がついてみたら、両手で自分のたもとを握ってる。追っかける時に、たもとの中の卵がブラブラして困るから、両手で握りながら来たのである。俺はいきなりたもとへ手を入れて、卵を二つ取り出して、やっと言いながら、野田の面へ叩きつけた。卵がぐちゃりと割れて、鼻の先から黄身がだらだら流れ出した。野田はよっぽど仰天したものと見えて、わっと言いながら尻餅をついて、助けてくれーと言った。俺は食うために卵は買ったが、ぶつけるためにたもとへ入れてるわけではない。ただ感触のあまりに、ついぶつけるともなしにぶつけてしまったのだ。しかし、野田が尻餅をついたところを見て初めて、俺の成功したことに気がついたから、こんちきしょう、こんちきしょうと言いながら、残る六つをむちゃくちゃに叩きつけたら、野田は顔中黄色になった。俺が卵を叩きつけているうちに、山嵐と赤シャツはまだ談判最中である。芸者を連れて、僕が宿へ泊まったという証拠がありますか？容易に貴様の馴染みの芸者が、角屋へ入ったのを見て言うことだ。ごまかせるものか。
ごまかす必要はない。僕は吉川君と二人で泊まったのである。
芸者が容易に入ろうが、入る前が、僕の知ったことではない。
黙れ
と山嵐は原骨を喰らわした。
赤シャツはよろよろしたが、これは乱暴だ。狼藉である。利益を弁じないで腕力に訴えるのは無法だ。
無法でたくさんだ。
とまたポカリと殴る。
貴様のような乾物は殴らなくちゃ答えないんだ、とポカポカ殴る。俺も同時に野田を散々に叩き据えた。しまいには二人とも杉の根型にうずくまって動けないのか、目がチラチラするのか逃げようともしない。もうたくさんか、たくさんでなければまだ殴ってやる、とポカンポカンと二人で殴ったら、もうたくさんだ、と言った。野田に、貴様もたくさんか、と聞いたら、無論たくさんだ、と答えた。貴様らは乾物だから、こうやって天柱を加えるんだ。これに懲りて以来、慎むがいい。いくら言葉巧みに弁解が立っても、正義は許さんぞ。と山嵐が言ったら、両人とも黙っていた。ことによると、口を聞くのが大義なのかもしれない。俺は逃げも隠れもせん。今夜五時までは、浜の港屋にいる。用があるなら巡査なりなんなりよこせ、と山嵐が言うから、俺も逃げも隠れもしないぞ。堀田と同じところに待ってるから、警察へ訴えたければ勝手に訴えろ、と言って、二人してスタスタ歩き出した。俺が下宿へ帰ったのは七時少し前である。部屋へ入るとすぐ荷造りを始めたら、ばあさんが驚いて、どうお知るのぞなもしと聞いた。おばあさん、東京へ行って奥さんを連れてくるんだと答えて、勘定を済まして。すぐ汽車へ乗って浜へ来て、港屋へ着くと山嵐は二階で寝ていた。俺は早速辞表を書こうと思ったが、何と書いていいかわからないから、私に都合これあり、辞職の上、東京へ帰り申しそろにつき、さようご承知くだされたくそろ、以上と書いて、校長を宛てにして郵便で出した。汽船は夜6時の出版である。山嵐も俺も疲れて、ぐうぐう寝込んで目が覚めたら午後2時であった。下女に巡査は来ないかと聞いたら参りませんと答えた。赤シャツも野田も訴えなかったなぁ、と二人で大きに笑った。その夜、俺と山嵐はこの不浄な地を離れた。船が岸を去れば去るほどいい心持ちがした。神戸から東京までは直行で、新橋へ着いた時は、ようやくシャバへ出たような気がした。山嵐とはすぐ別れたぎり、今日まで会う機会がない。清のことを話すのを忘れていた。俺が東京へ着いて下宿へも行かず、カバンを下げたまま、清や、帰ったよと飛び込んだら、あら、坊ちゃんよくまあ早く帰ってきてくださったと、涙をポタポタと落とした。俺もあまり嬉しかったから、もう田舎へは行かない。東京で清と家を持つんだと言った。その後、ある人の終戦で、外鉄の義手になった。月給は25円で、家賃は6円だ。清は玄関付きの家でなくっても、至極満足の様子であったが、気の毒なことに、今年の2月、肺炎にかかって死んでしまった。死ぬ前日、俺を呼んで、坊ちゃん御所だから、清が死んだら、坊ちゃんのお寺へ埋めてください。お墓の中で、坊ちゃんの来るのを楽しみに待っておりますと言った。だから、清の墓は、小日向の陽源寺にある。